皆さんこんにちは。今月も始まりました朝原未来探し。この番組は朝原交流会館に勤める私まゆが、朝原にお住まいの方や朝原出身の方に普段の暮らしの様子や未来への思いなどをお聞きしていく番組です。廿日市市朝原は水も空気もきれいな場所で、四季折々の風景や食べ物を楽しむことができ、人のつながりの温かさにも触れることができる、そんな場所です。そんな朝原の気持ちの良い風をこの番組ではお届けしていきます。この番組は癒しの里山朝原で人と未来をつなぐ朝原交流会館の提供でお送りいたします。それでは本日は江南の町内会長安井啓二さんと、朝原の未来をつくる会副理事長の二宮治さんにお話を聞いていきます。ではお二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまず安井さんから簡単に自己紹介をお願いいたします。
はい、生まれも育ちも朝原で、一応今自治会長をやらせていただいています、安井と申します。
よろしくお願いいたします。では二宮さんもお願いいたします。
はい、朝原の未来をつくる会で副理事やっております、二宮治です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まずもう早速なんですけども、実はお二人は同級生なんですよね。
そうですね、うん、
もう朝原生まれ朝原育ち、ずっと一緒ですか学校って？
中学校まで一緒でした。
はい、そうなんですね、
保育園から小学校、うん、中学校外資やったね。は
い、そうなんですね。じゃあもうちっちゃい頃のこう思い出とかって、なんかこう共通の思い出とかあります？
そうですね、小学校とかありますね、うんうん、はい、
僕は安井啓二さんのことを K 君って言いよって、うんうんうん、K 君あの保育園の隣が家じゃったけ、あのいつも保育園一番に来よったよね。
そうですね、もうすぐ横なんで、はい。
こう朝原の保育園では例えばお祭りにこういうふうに参加してたとか、なんかこうちっちゃい頃の思い出ってあります？
まあ、あの祭りになると、まあ、まず朝からあの天狗が回ってるんですよ、うんうん、地元。それが怖いもの見たさで見に行く、で見に行って追いかけられて
泣くっていう
泣く、うん、そういう感じから始まって、で子供みこしがあってっていう感じですね。
そうなんですね。じゃあ今のお祭りとそんなに変わらないですか？
変わってないですね。昔から結構同じ感じで行ってますね、うんう
ん、子供みこしとかもあんまり変わりないです？
変わりない、まあ、多少子供は減ったのかもしれないですね、うんはい、
俺が覚えとるのは本当に天狗に追っかけられて泣いてっていう、あのなんか千歳飴をもらって食いきれんかったっていうの思い出がよくあるけど
お祭りで千歳飴？
そう、なんかおま飴をもらった覚えがあるんだけど。
それはないなそれ違う思い出が混ざったんじゃない？
あったよ、写真でもあった気がするんだけど、違うんかね。
もう僕は思い出はないな
じゃあ小学校とかは何かこう思い出っていうのありますか？
まあ、ここの朝原小学校はあの、まあ、吹奏楽っていうのがあって、まあ、必然的にあの関わることになるんですけど、まあ、その思い出とかが結構あって、まあ、僕は一応トランペットやらせてもらってて。
トランペットやったのね。
浅野君何だったっけ？
俺チューバ
あーそうそうそう、みんな多分ねここ育った人はそういう思い出は絶対ある。
よく廿日市の交通安全のパレードに駆り出されたりとか行きよったよね、
うんうん、それはもう先輩からもずっと引き継いで。そうです、
伝統的に、うん、あのやってる感じなんで、はい、
でなんか朝原ってなんか前も音楽とかが有名だったっていうのを聞いてたんですけど、ちょうどその時代ですか？
うん、僕らが小学校の時はそういったマーチングバンドで、うん、それ僕らが卒業して大人になってから、うん、以降がこうなんかオーケストラちょっとやったりみたいなのを聞いたけど、多分ちょっと朝ら離れとる時とかじゃないかな。
その時かもしれない。
なるほど。
まあ、けどね、吹奏楽が二宮さんと安井さんの時代は強かったっていうことですよ。コンクールとか出てないですよね。
あ、出てます、ね、
出てたんだ。
そうなんだ、
はい、え、思い出あります？
なんかラジオに出たことがあって、うん、それがちょっと思い出がある。
え、それはこう広島 FM みたいな
だったと思うんじゃけど、うん、結構有名なとこじゃったと思うんだけど、なんか取材に来て、うん、あの音楽撮ってもらったっていう思い出があります。
その音源とかってもう残ってないですかね。
もしかしたらあるかもしれないですけど。
あ、そうなの。
あのなんかその時もらったキーホルダー覚えてるんですけど。
本当にこう盛んだったんですね。取材が来るほどって言ったらすごいですよね。
そうですね。
またこうそれ以外にもこう朝原らしい小学生の頃の思い出とかってあります？遊びとか。
あの朝原ならではのことがあって、夏にはあのここプールがなかったんですよ、僕らの時代小学校に。だから川に自然プールっていうのができて、授業で川で泳ぐっていう、そういうのがあったんですよ。
自然プールってどういう状態なんですか？
だから川になんか紐かなんかで柵下かなんかで、その中で一応泳ぐっていう。だからそこ小学校から歩いてすぐそこの川に行って泳いでっていう感じで。
そうなんですね。
まあ楽しかったかなと。
うん、怖くなかったですか？
いや怖くはないですよ。
やっぱり朝原の方々ってやっぱ元々自然に触れてるから平気だったんですか？
そうですね、意外にだからあの泳ぎが得意な人多いんじゃないですかね。
僕は泳ぎは得意じゃなかった得意じゃなかったけど、うん、夏休みだったらもう必ず昼からみんな泳ぎに来よったよね。
それは普通に川に遊びに、
もうみんなが1時過ぎになったら川に集まるみたいな。
もうそれが日常的になってたから、夏になったら、夏休みになったら昼からそこの川で泳ぐっていう、でみんなと川を合わせて、一緒に遊ぶみたいな。
楽しそうですね。
あそこの川から一野の方に行ったりとか、富山原の方に行ったり、こうちょっと学年が上になると、うん、よその川に行くみたいな。
あの子供ながらに決まったスポットが何か所かあって、うん、そこをあの行ったり来たりして泳いで、ちょっと深いとこがあったりしたら、あのちょっと大きい子はそこ行って泳いだり。
それってもう先生だけが関心だったんですか？地域の人もお手伝いしてくれてたんですかね？
誰も関心してなかったんだ。
先生だけじゃったら、先生はおった
。学校の時はそうだけど、
学校の時はそうだけど、日曜日じゃない夏休みとかは誰も多分関心っていうのはおらんかったけど、まあでも何かしら大人の目は多分あったと思うんじゃけどね。
すぐ家に、
すぐそばに家があるしね。
まあ確かにすぐそばに家はどこもあるもんね。
じゃあもう地域の見守りっていうのがね、そこもあったって、ね、しかし遊び方がやっぱ激しいですね。
激しいです
よ、だって一野は道路から飛び込みやったもんね。
そう橋の上から飛んだりとか、本当すごいワイルドでした。
それができんとちょっとこうお兄ちゃんになれんみたいな感じが。
そうやっぱりできんかったら恥ずかしいっていうのがあって、みんなが競い合ってそういうのしてたから、今覚えはちょっとね、ようやりよった。
それ何年生の頃に飛び降りれたって覚えてます？
橋の上から飛んだりするのは、小学校でやりよったっけ、中学校ぐらい。
走ったあっちの
小瀬川のとことか、
ギギの釜、
ギギの釜とか。
俺あれ橋の上から飛び降りようとしてめちゃくちゃ怒られたんよ。
今出たギギの釜って何ですか？
ギギの釜って大瀬川ダムに行く途中にある赤い橋、
赤い橋のところに、なんかあの辺をギギの釜、
ギギって何？
濁岩っていうのがあるね。ギギの川の近くに濁岩。
俺知らん、それ
何ですか？
なんか深い縁があって、あの岩があるんですけど、その上から飛ぶとかがあったんですよ。
俺知らん、それ。
いろいろそういうスポットがあったんです。
そうだったんですね。今の子たちもやってるのかな？
やってないと思います、
さすがに、
はい。
じゃあその時代ならではの遊びだったんですね。運動会とかって覚えてます？
運動会、はい、応援団を作って応援合戦するのがちょっと思い出に残ってるかな。
どんな応援団ですか？
自分たちで考えてどういうこうパフォーマンスをするかっていうのがあったんですよ。で赤組白組に分かれて応援合戦するみたいなのがあったんですよ。
やっぱこう6年生が下級生を引っ張ってみたいな。
どうだったかな。
まあ、でもそうよね。なんかあの剣道の道着着てやったりとかってしよったよね。
やってたね。
へー。これが一番思い出になってるとかありますか。
なんか僕が応援団長でやったことがあったと思うんですよ。それがやっぱり印象に残ってますね。
それはもうかっこよかったでしょうね。
多分ね、その時に俺は多分反対側のチームだったんじゃないかなと思う。多分ね、松岡の高志くんが反対の団長だったんじゃないかな。多分ツートップだったっけね。
じゃ結構あのこういう言い方したらあれですけど、ガキ大将的な位置の安井さんだったんですか。
うん、頑張る系だった。
そうかな。分かんないけど自分。
真面目なガキ大将。
そうそうそうそう。うんうん、引っ張る方。
あ、なるほど。そんな感じだったんですね。あとなんかちょっと聞いてみたかったのが、先生とかって覚えてます。
先生を覚えてますね。僕の一番覚えてる先生、小山先生っておっちゃったんですけど、結構厳しかった先生なんだけど、いろいろなんかでもすごく覚えてるんですよ。いろんなことやったなと思って。例えば卵の殻を割って、あの板に絵を作って、それをみんな一人ずつ一つの板を作るんです。それをみんなが合わせたら一つの大きな絵になるっていうのをやったことは。
モザイクアートみたいな感じです。うんうんうん、
それってもう残ってないのかな。
いや、それぞれが持って帰っとるから。
でそれ何十年かいつか合わそうねっていう感じだったと思うんですよ、その時は。
うんうんうん、そうだっけ。
だけど、まあ、それ以来小山先生とは音信不通どうしてよってんか分かんないですけど。
ちょっとそれ合わせるのやってみたいですね、同窓会企画的な。
結構ね、厳しい先生じゃけ、うんうん、厳しい先生じゃったんで、うん、僕らの同級生の中でも、うん、こうちょっと、いや会うとその時のトラウマがみたいに思う人もおるけんね。だって宿題めちゃくちゃ出しとったもんね、鬼のように。だって俺もそれで何回も宿題忘れて取りに帰れって言われて泣きながら、授業中によ、
うんうんうん、
家学校受けて取りに帰れって言われて取りに帰って、でも家でやってないんじゃん宿題を、その場で宿題をやってみたいな。
安井さんも。
僕はね、あの勉強忘れてくるメンバー2人ぐらいおったんですよ、いつもよく忘れるメンバー。そのうちの1人が僕だったんで、すごく怒られてたんですよ。だけど、うん、なんか思い出すごく覚えてる。
そうそうそう、なんか鍛えられたっていう感じがある。
いい先生だったと思うんですよ、うん、今考えると。
うん、で、まあ、そんなお二人が過ごした朝原小学校が、え、何年前に閉校でしたっけ。
5年前ぐらいかな、
ちょうど、はい、4年前ぐらいに閉校になりましたけど、その時のこう、まあね、気持ちとか思い出とかあったら教えてください。
まあ、それは寂しいですけど、まあ、時代の流れかなとも思う、諦めの部分もあったりとか、ですよね。
まあ、僕はね、もう実際にこの朝原に住んでなかったんで、こうちょっと、まあ、正直若干冷静な目で見よったんだけど、まあ、そうは言っても最後は普通に終わるんじゃなくて、なんか楽しいことができんかなっていうふうには思いよって、それでちょっと同窓会のメンバー集めたりして、ちょっと久々にワイワイと楽しむイベントをやったありますね。
安井さんも参加されたんですか。
はい、参加しました。
どうでした。
なんかすごい、結構規模が大きくて、もういろんな年代の方がおっちゃったんで、ちょっとびっくりしました。
結構楽しかったですか。
そうですね、うんうん、普段会えんような人もいっぱいいたんで。
朝原小学校ってその学年だけじゃなくて、ね、 遊ぶ時ってやっぱり2学年下とか2学年上とか言っても普通に、ね、遊びを、そうせんと人数おらんからだけあの学年同じ学年だけじゃなくて幅広い学年でこう久々に会ういうのがいいかなと思って幅広に声をかけて。
なるほど、これはちょっとまたやってほしいですね。
そうですね、うん、
あれから多分2年後ぐらいもう1回やって、毎年はちょっとしんどいけ何年かおきにやろうねって言って、もうそろそろしてもええかもしれんね。
安井さんはこう朝から離れたことっていうのはあるんですか？
あります、はい、
おいくつぐらいの時？
30代ぐらいの時だったと思うんですけど、ちょっと夢見たことがあったりとか、そんなんでちょっと離れたことがあります。
夢見たことは聞いていいんでしょうか？
まあ、あの花屋さんにたまたま就職したことがあって、その流れであの花を栽培したいなと思って、そういうところに研修生として行ったことがあるんです、秋津の方に。
そうだったんですね、はい、でもその期間はちょっと離れていったけど帰ってこられた。
はい、帰ってきました。だからその秋津に研修に行ったのも地元で何かできないかなっていう、あの、まあ、田んぼとか畑とかあるんで、そういうところで花とか栽培できたらいいなっていうのがあって、まあ、一応やってみようかなって帰ってきたんですけど、実際今は実施してませんけど。
そうなんですね、まあ、いろいろあって今は朝原で、さらに子育て中ですよね。
そうですね、まだ3歳と5歳の子供がいます、はい。ま
あ、ここね、朝原交流会館にもよく遊びに来てくださるんで、私もねお二人ともよく知ってるんですけども、どうですか、朝原に戻って子育てしてみてっていうのは。
まあ、正直不便なことが多いですね、だけどまあ自然はまああるんでそういうところはいいかなと思いますけど。
ここで子育てするよりかはここでっていう感じですか？
まあ、今のところは、はい、そうですね、はい。
なるほど。
あのちょっと俺もちょっとね、せっかくなんでケイ君に聞いてみたいなと思って。だけ上の子がもうちょっとしたら小学校、
そう、来年小学校、うん、
その今の子は保育園にはだけ行ってない？
はい、行きよる、津田保育園。
津田保育園行きよるんだよ。あ、じゃあもう津田の子供たちとも友達だと。
そうだね、うん、そう、うん、
でも小学校行くと津田小学校に行く。
そうここね、うん、
だから津田保育園の友達と一緒だから、まあ、うんうん、知り合いがおるけいいかなっていうのは思いますけど、うんう
ん、この朝原の中ではあのその子供同士と友達
あ、まあ、なんとなんか、あ、何人かおるんで、うんうん、たまに遊んだりはしてますね、うん。
なんかそういう子どもたちの中 の、 こう、ね、あの社会というかつながりっていうのがちょっと僕もね、朝原どうしても子どもが少ないんでそこがちょっと心配しだなって思ったけど、でもね、あのその津田の子どもたちとか朝原、本当に朝原の場合僕一番いいと思うのは学年を超えてつながるっていうのがすごくいいと思うんで、 それができてるんだったらいいかなと思います。
まあ、うん、そういうのは一応あると思いますよ、う
んうん、で今でも変わらずこう子どもたちの世界っていうのはねここで構成されているって感じなんですね。
まあ、昔より数は少ないですけど一応そういうのはあると思います、うんうんうん。
子どもの分のなんかこう、あ、僕なんか朝ミラなんで、うん、こう子どものためにこんなんがあったらいいなとかこんなんしてくれたらいいなみたいなのあったりしますか？
だから僕らの子どもの実態ってもう保育園とか小学校から帰ったらみんなが集まるような場所があったんですよ。それが今ちょっとないんで、だから僕が思うのは何か遊べる、みんなが集まって遊べるような場所、公園だったりとかそういうのを作ってほしいなっていうのがあるんですよ。
なんか結構この意見はなんか朝原のお母さん方からも出てて、なんか遊ぶとこがないよねみたいな。
だから遊びに行くって言ったら出ないといけないから、うんうん、地元から、うん、それじゃあちょっとね、うん、やっぱり近くに なんかないと、
うんうんうん、
で子どもたちが交流できる場所があったらいいですよね、
うんうんうん、
そうね。でそうなったらこのグラウンドをどう使うかが出てくるのかもしれないね。
朝原保育園も一応あるし、
そうね、
朝原保育園だとちょっと遊具がね少ないっていうのがあるみたいで、
うん、まあ、ちょっと老朽化してるのがやっぱり手入れ整備がされてないけ、うんうん、草がやっぱりね、うん、だけたまに僕草刈りするんですけど、
そうなんだ、
あれでもね何人かあの来て遊びよって人も見るんで、だから気づいたらちょっと草刈りはしてるんですけど、
ありがとうございます。
すごい偉いね
まあけどね、この子供たちの遊び場っていうのはちょっと今後の朝原のねやっていきたいことの一つに、
早いことしないけんよね、
そう大きくなったらね、
うん、だからまあ僕、まあ、こういうこと言ったらいけんのかもしれないですけど、うん、まあ、こういう朝原交流会館できたじゃないですか、うん、すごくいいと思うんですよ、
うん、
だけど僕、まあ、それも大事だけど子供が、あの子供にとってそういう交流できる場、
うん、うんうんうんうん、
もう大事なんじゃないかなと思って、うんね、やっぱ子供が大人になっていくわけだから、うん、子供の時にすごい楽しい思い出があったら大人になっても、うん、ああさらに住もうっていう、うん、そういうことにつながると思うんですよ、
うんうん、
町内会長さんでもありますけど、町内会長としてもやっぱりそういうとこは頑張りたいなっていうとこですか。
そうですね、まあ、もし、うん、力があればそういうことをしてやいきたいですけど、
みんなの声が一つになったらこういろんな方策が今あるんだと思うんで、それをこういう形でやっていこうっていう話がこうバラバラじゃなくてこうちょっとねそれが一つの見える声になるとこう方策はあるんじゃないかなと思うんですよね。それをちょっと考えていってもいいかもしれないですね。
もうぜひその時は、ね、安井さんのご意見もまたお母さん方の、ね、意見も集めていいものに、ね、していけたらいいなと思いますので、その時はお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします
その他にも今後こう朝原こうなってほしいなとかありますか。
まあだから自分子供が小さい子供がいるんで、まあ、将来のことやっぱ考えるじゃないですか、うん、考えた時にやっぱり小学校もなくなったし保育園もなくなった、だからまあ伝に行かないといけないんです、うん、その辺の整備というか、うん、そういうのをちゃんとしてもらいたいなというの、まあまあ、バスもあるんですけどね、うん、そういうのが維持されていけばいいんですけど、
うん
うん、交通課題ってことですね。
そうですね、実際にそれってね、あの子どもたちって自分で当然車運転できんわけじゃし、あの逆にね、年配者の方もやっぱりゆくゆくは免許返納してってなると同じ状況になるんで、 その分っていうのは確実に必要としてくる声が上がってくるんだろうなとは思うんですけどね、なんかできんかなってちょっと僕も思うんですよね。
逆にこういうことしてみたいとかありますか。
とにかく不便さをカバーできるようなことをしないといけないと思うんですよ、うん、まあ、魅力ある朝原にするために
ね、そうね、
うん、まあ、ちょっとその辺はもう同級生であるお二人にまず力を合わせてまあ世代の、ね、メンバーがまたここに集まって何か行動を起こすことで変わることもあるのかなと思うので、ちっちゃいことからね何かできたらいいなと思います。はい、ありがとうございます。今日は郷南の町内会長安井啓二さん、そして副理事長の二宮さんにお話を聞きました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
悲しみに打ちひしがれ止まらない涙にため息をつきない そうになった時はふるさとのあの空を目を閉じて思い浮かべた懐かしい海と山がいつだって味方だった。
朝原未来探し、来月の放送は10月7日木曜日午前11時30分から、そして再放送は10月9日土曜日夕方4時からです。来月もどうぞお楽しみに。この番組は癒しの里山朝原で人と未来をつなぐ朝原交流会館の提供でお送りしました。
美しい自然の中穏やかに良かったと言わせてくれ。